ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブボリューム3。さあ今週はですね、地域を学ぶ旅でございます。でもって今回選んだ場所は糸魚川市の近江自然史博物館。この博物館は、まあ、近江地区の地質、地形、植物、動物についての展示がありまして、博物館の中にはなんと45トンもの巨大翡翠があるそうでございます。45トンって言ったらこれ時価いくらなんだと、どんだけのマガダマ作れんだと、まあいうことで結構楽しみなわけでございますけどもね。ということで北陸道糸魚川インターチェンジを目指しまして一路高速道路走行中でございますけれども、まあ先日の大雪の影響があるのかななんて思いきや、除雪もしっかりされておりまして走行には何ら支障はございませんとは言いつつも、やっぱスピードは控えめに、そしてまあ時間にゆとりを持ってですね、安全で快適な冬のドライブ、冬の高速ドライブを楽しみましょう。
料金は3900円です。いやいや、
決まる。さあ着きました、近江自然史博物館。ありましたわこれ、45トン巨大翡翠原石。なんかこうイメージしてるのとちょっと違うね。これ白っぽくて、ところどころ黒くなってて、ひびがいっぱい入ってて、これ丸々翡翠なのかな。これは長さ 4.6 メートル、幅 2.2 メートル、高さ 2.7 メートル。一般に翡翠は緑色の原石、宝石と言われていますが、巨大な原石の全部が緑色ということはない。美しいところは一部分なんです。なるほど。防犯システム作動中。チェーンが貼ってあります。この中には決して入らないようにと。まあこれポケットに入らんだろうけどな。建物の中入ってきましたけども、まあ毎度恒例、私一人で回ると、まあ多分見どころの2割も伝えられないぞと。いうことで協力スキャット見参でございます。当番組には2回目のご出演、はい、糸魚川ホッサマグナミュージアム学芸員の茨城さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回翡翠探しで、はい、一緒にずぶ濡れになっていただきまして、はい、その説は大変ご迷惑をおかけしまして、
あ、いえいえ、
ね、あの時確か翡翠は発見できなかった。
そうだったんですよ、残念ながら。
ねえ、二人して真冬の中ずぶ濡れになったんですけどね。
はい。
残念でした。まあ、今回は、近江自然史博物館のご案内ということで。
はい。
はい。一つよろしくお願い申します。
お願いします。
はい。じゃあ早速、ちょっと見どころなど、いくつか、はい。紹介いただけますか。
はい、どうぞ。
お、石がいきなりずらりと。
はい。ここは導入の部分で、
はい。
ここは日本全国でいろんな石が見られるということを紹介しているコーナーです。
これは糸魚川のってわけではなく、いろんな日本各地の石が並んでるんですね。
はい。
まあ、パッと見素人が見るとこれ何がどうなのかっていう感じですけども、なんかどこら辺が特徴的な感じなんですかね。
この石の塊の中に、
あ、
こう丸いもの
が入ってる、はい、入ってる、はいはい。
この丸いのが数億年前と言われてる石なんですね。
あ、
この丸い石は日本のようなところではできない、大陸でしかできないと言われている石なんですね。
なんじゃ。
なので、この周りの砂の層ができた時は日本はまだ大陸にくっついていたと。
はあ、そういうことか。
はい。
なんかだんだん面白くなってきたぞ。なんかだんだん面白くなってきたぞ。まだ石がどんどん並んでます。
これずっと、はい、はい。これこの辺りの山の展示でして、
はいはいはい。
山の高いところに化石の取れるところがあるんですね。
なんですと。
今1000メートル以上の山になってるんですが、
はい、
パネルにアンモナイト化石とか。
あ、本当だ。1209メートルですよ、標高が。
はい。
ってことは昔はその標高1200、1600メートルあたりまで海、
後の時代になって隆起して持ち上げられて、うんうん、今高い山になってるということなんですね。新潟県内ほとんどのところは海だった時期はあるということです。
そうっすか。
はい。
でもその中でも糸魚川あたりのごく一部は、
まあ、陸だったはずです。はい。
変なの。さあだんだんヒートアップしてまいりました。ただ石を見てるのに何か得体の知れない面白さ。はあ。
いや、そう言ってくれる方はとても嬉しいですね。
あ、そうっすか。
はい。
これやっぱり茨城さんいるからですな。これ僕らただこう石見てほーふーんつってたら、 ただなんかそこら辺にあるんじゃねえかっていう石を眺めて終わったね。これは間違いなく、うん、おお、これはよく見る翡翠ですね。
翡翠の名前には由来がありまして、
はい、
この鳥のカワセミ、お腹が赤いですよね。
カワセミのね、
はい、火は赤いお腹の色で、水は羽の色という話ですね。
は
ー、赤いのは日本にはないんですが、あの東南アジアのミャンマーに。
翡翠の本当の元の色っていうのは 何色なんですか？
純粋な翡翠は白い色をしてるんですね。
あ、そうなんですか。
はい、緑とか青、紫は微量な金属の元素が入ってくると色のついてる鉱物になると、
うん、なるほどね。なんかちょっと翡翠について一つトリビア発見したな。元は白、そうだ、表の
大きな
45トン、
はい、
あれ丸々45トン全部翡翠なんですかね。
そうですね。
つうことはお値段がするんですよね。
はい、あれだけ大きいとなかなか値段をつけるのは難しいかと思いますが。
なるほど。ということは莫大な値段っていうことでごまかしいですか。
はい、はい、それでお願いします。
莫大な値段ですわ。お、2階神秘の地下世界なんでございましょう。あ、
こちらが鍾乳洞の模型です。
おーい、
あのこれはあまり暗いので、
はい、
こう小学生とか幼稚園生が怖くて入れなかったりする
いやでも超リアル、これ本当鍾乳石ですよこれ。
あの模型なんですが、はい、あの忠実に再現してあります。
いやー、これは本当だ、本当だ、本当地下世界ですわ、神秘の。
はい、
あ、これ本物の鍾乳石。
はい、
触っていいんですね。
はい、ここはどうぞ。上から滴った滴がこう地面に落ちて、そこでその水の中の石灰分が溜まっていった、
うん、
こうタケノコのような形のものが、石のタケノコと書いて石筍ですね。
石筍、
上から伸びてきたのは鍾乳石と。
あ、という呼び方の違いがあるんですか。
はい、
は
あ。それ上と下からこう伸びてってつながってしまう場合があって、そうすると、まあ、石の柱と書いて石柱と、うん、
へえ、これ全部鍾乳石だと思ってたわさあ今度はなんかあんまり特徴のない石がずらり。
あのこれ石灰岩、みんな石灰岩でして、特にこの地域の石灰岩はもともとサンゴ礁だったものなんですね。
え、
近江の黒姫山というのがありまして、
はい、
その山全体が石灰岩でできているんですね。
へ、
でそれの元はサンゴ礁だったと。サンゴ礁というかサンゴ礁に生きていた生き物なんですね、うんうん、というのをここにジオラマとして再現してありますが、
その程度なんですか。今こう水槽の中に入っているこの変な生き物みたいなやつらが、
はい、
死んで固まって石灰岩になったんですか。
まさにその通りです。
ほんで一つの山作っちゃうぐらいの。
はい、
石ってなんかこうマグマ固まったもんばっかりかと思ったら、こんなのも石になるんですか。
そうですね。
なんちゃわからんのこれ。これ深いな。で勉強するジャンルが幅広すぎるよね。まあそんなこんなで、一通り見学させていただきましたけれども、
はい、
一粒の石にもすごいドラマがあるわけでございますね。
そうですね、
はい、まあちょっと開始5分ぐらいで面白くなってきたというでもこれやっぱり今日茨城さんに言ってくれたからですね。さあそんな今日は近江に来ておりますけれども、今糸魚川なんか面白いことやってるんですってね。
はい、あの今世界ジオパークに認定されることを目指して活動しております。
ジオパークってこれ何なんですかね。
はい、あの分かりやすく言えば世界遺産の地質版というものでして。
はい、ちなみに今日本でその世界ジオパークになったとこってあるんですか。
まだ現在は一つもないんですね。
ない。じゃあ糸魚川が日本初になるかもしれない。
はい、
まあ、世界ジオパークになるかもしれないってことは、それだけやっぱり糸魚川の土地っていうのも世界的にも貴重なところなんだぞということで。
はい、そういうことが言えると思います。
そうするってとまたなんか糸魚川市的にもなんか面白い展開が待っていそうですね。
はい、そうですね、いろんなところからたくさん人が来てくれることを期待しています。
じゃあその世界ジオパークに認定された暁にはまた3度目の登場ということで、
あ、ぜひあの取材に来ていただければと思います。
はい、ということで、そこら中にある石ころでございますが、実はこんなにもドラマがあるものだったんだぞということも私勉強しました。 はい、ですから皆さんの今足元に転がってる石ころ、大変な代物になるかもしれませんぜ。ではまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟社からのインフォメーションです。 NEXCO 東日本では今月16日から ETC レーンにおいて交通安全対策を行います。 ETC レーンでは安全のため時速20キロ以下に減速していただくようお願いしているところですが、現状では速度超過のため追突事故や開閉バーへの接触事故の恐れがあります。このような事故を防止し、適正な速度で ETC をご利用いただくよう、今月16日から開閉バーが開くタイミングを遅くします。ETC レーンでは、時速20キロ以下に減速し、開閉バーが開いたことを確認してから通行してください。NEXCO 東日本では、お客様に安全、安心、快適に高速道路をご利用いただくため、交通安全対策を進めてまいります。お客様のご理解、ご協力をお願いいたします。NEXCO 東日本、新潟支社からのインフォメーションでした。